スペース放送局2016ゲゲゲゲゲゲゲゲ
はいということですね、始まりましたスペース放送局です。
はい、あ久しぶりです。
うん、最近ちょっとあれだね、あのサボり気味な感じが、
はい、うん、忙しいんです、
ね、忙しい、あ、ええ、じゃあそういうこと
まあ現実問題忙しくなってますからね。
あ、なんだっけ、まあ編集も長野だしね。
そうですね、
長野で編集するんでしょ。
ああ、そうですね、あの飛脚が持ってきますから時間かかっちゃうし、
ね、飛脚、それは何か笑う感じ、
いや、聞き流してほしい
斉藤くんは親切だから笑ってやった、
そういうとこじゃないですね
、さあ今日はそれで、ちなみに今日の人間はですね、私さすかと
今日の人間
人間じゃないと、
じゃあ人間じゃないとダメだ、ごめんね。じゃあ今日のあのパーソナリティはさすがと
常見と
斉藤です。
一応みんな人間ですよ、
ね、一応人間、でもなんか人間ってとこでみんな引っかかったからちょっと
人間万歳ってね
、はい、まあということですね、今日はどんな話題ですか、
はい、ですか、話題ないですね、
ない
じゃあ終わりっていうこと、なんてでもあれ最初の頃でも15秒でぐらいで終わってましたからね。
ああ、なんか15秒なの、
30秒ぐらいで終わってるのかな、1分とか、
なんか初め短くって言ってたんだよね、
う
ん、
そうそう、う
ん、まあそれはほらやっぱりその、ね、あの容量とかも今どんどん増えていってるから、
一応、ね、進化してるってことなんですね。
進化といえば進化だけども、
ね、スペース放送局進化版とかつけます
それなりに、どういうこと、今よりも進化するってこと。
いやいやいや、
北原さんの技術が進化する。
北原さん進化しないからね
だから例えば
北原さんが使ってる機材は進化するかもしれないけど、北原さん自身は進化することありえないですね。
ありえないんだ、
わかんないです、
わかんないよ。北原さんもなんか薬を飲んでいきなりすごいことになる
かも。ああ、なんか今度来たら身長が倍になってたりとか、うん、
身長倍もあるかもしれない、
尻尾が生えてたり、
体重も倍になって
る、体重倍はありそうだよねそれはなんかありそう
だよね過度なストレスにより、
ああ、ありえる、ありえる。
尻尾もあるかもしれない、
尻尾ね、9本尻尾ぐらいあったり、
9本か、そんなに
結構
偉そうな、
偉いですね、
偉いです
でもまあ、うん、そんなのはあれなんですけど、はい、そう、だいたいライブも近いから、
ライブの話、真面目な、またライブ、真面目なライブ宣伝パート2、
真面目かどうかわかんないですけど、はい、まあ、ライブの宣伝をするにあたってですね、はい、ちょっと残念なお知らせ
がありますね。
この間ね、
はい、
作曲家の我々も仲が良かった、はい、小堀昭弘先生が、
はい、
残念ながらお亡くなりになってしまいまして、
はい、ね、去年ね、感じられていまし
た
いらしてい
ただいたのに、いただいて、
またね、お元気そうだったんです、うん、
楽しかったよなんておっしゃってくださってたんですけど、
めちゃくちゃ元気でしたよね、うん、会場で、うん、
そうなんですよ。でちょうど先生にもね、はい、まあ、今度また先生の曲を特集しますんでなんて話をしてたんですよ、
はい、
だからちょっとそれがね、もう見に来てくださるものと思って、
はい、
思っていたのでちょっと大変なんですね、
はい、ご冥福を、
まあね、
ご用意します。
そう、はい、結構僕親しくさせていただいてて、はい、アルバムもほら一応宇宙エースの時と、
はい、
あと忍者キャプター2枚作らせていただいて、
はい、
その両方とも先生に、はい、インタビューとかね、いろいろ話があったりそういうこともありましたし、しかも実はあれなんですよ、コロンビアのね、
はい、
ある昔のディレクターなんですけど、はい、その人に紹介されて、その童謡祭っていうの
を、はいはいはい、
僕とか出てるわけですよ。童謡祭で僕とかね、あとね、アップルの平山、
はい、
それから彼も出てる松原君、豪快者、
豪快者、
うん、彼も出てたりとかして、それをね、ずっとそれを、まあ、出た時にそのマリヨシコさんからね、
はいはい、
小森先生を紹介していただいてね、うん、でそれ以来結構いろいろと何かとお世話を焼いてくださるという、うん、そんな感じでした、
はい、いや 残念ですけ
ど。本当ですね。まあ、そのちょうどコロンビアでは小森先生はね、ライディーンをやってるんで、
はいはい、
ライディーンがね、やっぱりほら、この前もついこの間もまだ未だにあのライディーンが、あの印税が入ってくるんだよなんておっしゃってましたよ。うん、そんなね、ライディーン、
はい、アニメの威力って、
そうそうそう。だからまあ逆に言っちゃえば今後ね、それであのキャプターの方もね、また
そうですね、
シーズンが売れることによって印税が入ってきたりとかするんじゃないかななんて。でまた、それを機に他のね、あの先生の他の作品なんかも CD 化できるんじゃないかなと、
はい、
ちょっと期待していたんですよ。でまあ期待して、まあ CD はねできると思いますけど、その時にそのいろいろな当時の話とか、あと先生あの資料とかをねお持ちだから、うん、だからスコアとかもお持ちだったから、まあ、そういうのを今度整理して、なんか出しときますよなんて話をしてたんですよ。そんなあの今度また遊びにおいでなんて、そんな話だったんでね、ちょっとそういうのがあったんでちょっとやっぱすごく残念な感じですけど、はい、まあでこのまたですね、カインズライブの中でまた小森先生の音楽もね、
そうですね、
できればと思いますので、
まあ、とりあえずでも今回はね、今回ちょっと違うんですね。
今回は違います、はい、今回のライブはとりあえず、
はい、
まあ、1話のチラシの方を見ていただくと分かるんですけども、はい、お手元に
してますけど、
お手元にチラシがある場合はそれをご覧くださいって、お手元にチラシってどれくらい
手元にっていうか、まあ、あの画像はねツイッターとかで上げてるんで、それをちょっとね保存して拡大したりとかしていただける、
はい、今回は1971年の特集、
はい、
それとあとあの特別特集というか、特別特集っておかしいけども、はい、まああれとして、木下忠司先生の生誕100年を記念した特集、はい、水戸黄門の特集、はい、この2つを、はい、あの特集でやろうと思ってますね、
はい、まあ、やる順番としてはまず水戸黄門が先ですけど
ね、まあ、前半ね、はい、うん、だから水戸黄門に関してはだから本当に何だろう、あの元々やろうとは思っていたんです
よ、はいはいはい、
うん、そのやるそのタイミングがうまいことなかったので、はい、今回そういうお話をいただいたんで、ああじゃあぜひそこでやっちゃおうかな、まあもともとはもうちょっとミニマムにやる予定だったんですけど、
はい、
ちょっとこう豪華にやってみないっていう感じですね、
はい、うん、だからあの来られる方も覚悟してきてください
覚悟
水戸黄門濃密にやるような
水戸黄門漬けに、
はいはい1曲や2曲だと思うなよみたいな、
そうね、
はい、
4曲はあるよね
大きく
大きく6曲じゃないですか、
6曲、4曲、7曲、
ね、まあ、6、7じゃないですかね、
まあそんな感じですね、
はい、その中に腐ってるからですね、
うん、だからあのまああれ聞けばとりあえず物語の漠然とだけど、うん、物語は再現できると思いますよ、
うんうん、あのもしね、まあ、水戸黄門見たことないっていう人もね、でもいるのが最近若い人とかいるのかな、
いると思いますね、
まあそういう方はねちょっと水戸黄門を見てから来るとまた楽しいんじゃないかな、
まあそれでもいいですし、はい、逆に水戸黄門って言ってどっちかというとこう古臭いイメージを持たれてるなんか古臭いとか、あとなんかあの老人が見るようなっていうのかな、はい、なんていうのかな、そういうその風に思ってる方々いらっしゃると思いますけども、実は音楽がこんなにかっこいいというか、はい、音楽がこんなに立っている、うん、そういう作品なんだということをね、うん、だからなんかそのなんとなくまあ僕たちはそうは思わないけども、時代劇の音楽ってなんとなく演歌チックだったりするイメージが皆さんあるんじゃないかな、なん
て、ね、イメージとしてあるかもしれないですね、うん、全く違う
っ
てい
う
のが事実なんですけど、
うん、そこまで演歌してるような時代劇ってあんまないですよ、
逆にないよ、ね、ないですよ、ね、逆に主題歌演歌ってのが少ないんじゃないかと思っちゃうんですけど、
あの、まあ、主題歌演歌ってのはそこそこあると思いますけど、ただ、うん、でもあそこまでその音楽設計があのがっちりしてるというか、音楽がメロディアスで、しかもこうなんですかね、みんなの見に行く機会が多い曲がたくさんある、かっこいい曲がたくさんある、
はい、
ああいう作品っていうのは本当にそういう意味ではまあ、 あの時代劇の中でも稀だと思いますよ、うん、まあもちろん 必殺みたいに音楽が非常に演出上重要なものもあるんですけど、
はいはい、
そんな中ではかなり水戸黄門はその最先端を行ってる一つじゃないかなと思いますけど、
はい、最初の水戸黄門はもうね、かれこれ50年近く前ですからね、まあ、50年まだ行かないです
けど、行かないですけどね、
45年ぐらいになります
よね。そうですね、69年、8年、そのぐらい
そのぐらいでしょ、うん、第1部
第1部ね、
うん、
だからそうですね、だから当時はっきり言っても当時から見てますから、
はい、
すごい鳴り物入りだったんだよね、あの水戸黄門を放送するっていうことが、水戸黄門前行きというのは比較的講談としてね、はい、語られたり、あと映画があったんですよ、
うんうん、
テレビもね、実は月形さんかな、なんかので、
はい、
あの前に一本あるんだよね、
テレビシリーズ、ね、まあ、テレビシリーズあれが最初ではないですよね、
うん、そう、ただその時はやっぱりどうしてもその古臭い感じっていうのはやっぱり否めなかった、
まあ、あれって言っても分かんないかもしれない、東野英二郎の、
そうそうそうですね、だから実際、映画の水戸黄門というのは見てもらうとものすごい自由な発想だったのが分かってもらえると思うんですよ、映画なんかね、なんか
怪物が出
てきて、ね、特撮みたいなん
だよね、獣人みたいなのが出てきてるよ
ね、ゴリラと戦ってたよね、
そうそうそうそう、そういうの出てくるね
そう、あるのよそういうの、
う
んうん、どう考えたってゴリラ相手に印籠を出したってねっては思うんだけど
それがあれだよね、月形龍之介あたりの水戸黄門ですよね、
そうそうそう、ね、だからね、そういうのがあったり、結構ね、ある意味バラエティー飲んでるというか、あれなんですけども、それをだから逆に、新しくやり直したみたいなのが、その実はナショナル劇場版の、はい、まあ、今回特集でもやりますその水戸黄門ですから、でしかもあれすごいのは、毎週実は映画俳優とか、
うん、
あんまりテレビ出ないような人だとか、あと大御所の人たちとかね、毎週ねゲストなんですよね、ね、だからそういう楽しみ方、テレビでお茶の間で映画クオリティのものをっていう掛け声でやってた、そういう作品ですね、
うん、まあ、第1部とかね見たことない人はね、もし機会があればね、どっかレンタルとかもしてんのかな、
もうしてると思いますよ、ね、DVD も出てるし、
うん、
だから、まあ、素晴らしいですよ、まあ、助さんが杉良太郎さん、
はい、
拓さんは横内忠さん、
はい、
で、五郎光は遠野英二郎さん、
はい、
うん、遠野英二郎さんが主演っていうのもある意味すごい珍しい、バイプレイヤーの方ですからね、
あ、
うん、だけどもやっぱり非常にそのクオリティの高い演技というか、もともとはなんか森重さんを、はい、ティングしてたっていう風に聞いてますね。
ああそう、
うん、
またちょっとね全然雰囲気変わっちゃったし、
うん、まあそれはそれでいいんだろうけども、やっぱりここまで長くは続かなかったんじゃないかってちょっと思ったりするんですけど、
どうね、
うん、結局
ちょっとイメージの違う黄門様たちはね、
うん、そうね、だからそのなんかどっちかというとなんていうのかな、フェミニストな拷問になるのか
なんかね、
それとも
なんかちょっとかなり自分の中で今もう森重拷問になっちゃったらこんなかなみたいなイメージが、
そうしたらあれかな、社長シリーズみたいになっちゃうじゃあ助格は何、
小林刑事とか、
小林刑事と、あと加藤大輔が
助格になっ
ちゃうんですか、八兵衛の代わりに三木のり平
な,
なんかそれある意味見たいぞ
どんどん脱線してます
ね、路線が変わってますけどね、
全然違う肛門になってるんでねそれでも偽の肛門一行とかにいそうですね、
ああでも水戸肛門には実は出てますよね、
森重さん、
森重さん、光国の友達という
旧友というかね、
そうそうそう、2人で逃げたりするんだよね、うん、そんなのがあって、うん、そんな中で本当に、はい、いかにその木下修司先生の音楽が、
はい、
なっていたかというところです。で、だから多分ね、あれですよ、見てない人もね、
はい、
逆に、え、こういう曲なのっていう、
あれ何も知らないで聴いてもすごい、ね、逆に新鮮かもしれないです、
うん、うん、かもしれないですね、うん、結構かっこいいですから、
ね、まあ見たことない方は コンで予備知識なしに聞いてみたいって時は全くミトコンも見ずに来るのもよし、
う
ん、
そう
ちょっとやっぱりね脳内に映像というか、うん、絵を浮かべたい人は見てから来るもよし、
ね、今回はね一応ねあのイメージですけども、はい、第、4部以降、
はい、
第4部以降のその選曲構成をやろうかな。
第4部以降、
うん、第1部第2部ではなく第4部、
はい、
だからその場合はスケさんが、
ね、
あの里美さんになって、ね、そして、はい、要するになって次の
時ってことですね。2回
第3部で里
美さん、第3部からね里美に
交換をそうです
スケさんになる。
ですからある意味その、はい、一番あの長いそのなんていうかな、水戸黄門の水戸黄門ってこういう番組だよねっていう礎を作ったであろう、はい、そういう音楽設計、はい、それをちょっと意識して、うん、
まあ、あのよく水戸黄門は今 TBS チャンネルで常にどっかしら再放送してるんですよね。あ、うん、あの2つやってるんですね。今これがアップされる頃はもう第6部ぐらいになってるかもしれないですけど、
うん、
第5部か第6部あたり。
5部はあれ
5部はあの
天津瓶の
高賀源要塞じゃなくて、はいはいはいはい、
鉄羅漢源
塞、ね、でした、
うん、そうそう思い出した、ちょっと、まあ、ちょっとあると思い出す
そのね天津瓶が肛門一行追いかける
あれ最終回1本前のタイトルすごいだね、肛門爆発指令、
あれ
爆発指令
ペケ前ドカンで終わったんです
よ、ね、そうそうそう肛門爆発指令、
ちょっとねちょっとこう
っていう
少しちょっと小さい建物がドカーンって爆発して
あみたいな、あれはねあの何だっけ、はい、あの賀来さん役のねあの横地正さんが、はい、そのなんか琉球から来た、
はい、
あの密使というかまあ琉球 の, あ, のある武道家の、はい、武道家の人と瓜二つっていうね設
定必ずね必ず誰かしらね、ウリ二つが出てくるん
ですね。ウリ二つは多いです、まあでもね、そんなのが、まあそうそう、あそこら辺だと、大体今回やる曲が、はい、あのいっぱいになる、はい、その番組の進行で流れてる
みたい
な、
はいはい、
すみません、その辺のあたりをね、TBS チャンネルワンかな、やってると思います。
あ、本当あ、今、そう、ツーとかあるんだ。
あの、ワンとツーがあるんだよね、TBS チャンネルって。で、ミトコも結構やってるの、確かワンだと思うん
ですけど。え、ツーは何をやってるの。
2はね、顔で笑ってとか言ってましたよ、これだ。
現代劇と分けたのかな。
いや、どういう分け方か知らないんですけど、うん、結構赤いシリーズとかやってたのが
2の方が、本当に、じゃあなんかちょっと、あれなのかな、でもまあね、そんなことです、水戸黄門の方
が、もう一つはね、なんか水戸黄門第29部とか、うん、その辺やってますから、うん、まあ多分、里見さん黄門の最初の方やってます、
う
ん、
あパタリロ、
パタリロ
里見さんがバトル用だった時の
あ、ね、
あれね、ビデオになったじゃない。
はい、
ビデオになった時にさ、うん、その VTR の映り方とあとフィルムルックの映り方って違うじゃん、
はい、
だからなんかそのいきなりなんか違うものになったんだよね、うん、
まだあの頃のビデオはね、うん、ちょっと安っぽい画面になっちゃうっていうか平坦な
の。だからその、まあ、視聴者も慣れてないのもあるし、やっぱりその僕はだから逆にフィルムだとあんなに落ち着いてるのにビデオになった途端になんかもう音楽が合わないレベルになったなと思って。
全然なんかあの画面の動きと音楽がね、うん、あのシンクロしてないんですよね。
なんかそんな気がする。だからフィルムのせいなのか、うん、フィルムとビデオのせいなのかなかなかわかんないですけど、
やっぱいろいろですね、
うん、時代が変わっちゃったから、
まあ、一言で言うと、
まあね、まあ、
そんなのもやってますんで。音楽はね基本的に同じ音楽使ってるから、
そうそう、あの追加の音がね随分あるんで、あの曲がないわっていろいろとあると思いますけど、まあ、それはあのいつものことなので、
でも基本はね、あでもあれかな、里見さんバージョンあたりになってくると主題歌のアレンジもちょっと変わってきちゃうんですよね、
うん、まあでもね、うん、非常にあれ演奏大変だろうなって僕は思うんですけども、まあ、ブラサイの皆さんよろしくお願いしますって、はい、ここで言ったと
聞いてない、
うん、
聞いてないから
でもね、まあそんなことでございます、はい、ということで
一つの特集が水戸黄門っていう、
そうですね、
もう一つね、時代劇特集するんですけどね、これは言わない方がいいですかね。
そうね、これはあの、
これは規定の
これはお楽しみにしましょう。
前半もう一発時代劇の、
はい、
特集またやります、ね、
それと、1971年の特集、はい、71年というのが、まあ、ある意味あのどう言えばいいのかな、黎明期から今度は勃興期というか、ある意味、
まあ、ね、怪獣変身ブームの元年みたい、元年というか、
まあ、そこからいろいろとこう、ね、はい、始まったわけですけど、
だから、
ま
あ、言ってしまう仮面ライダーがね始まった年ですから、そこからもういろんなものが、
今、はい、何がすごいって、だからその71年って、まあ、特集にした、まあ、いろんな理由もあるんですけども、71年ってこんなのやってたんだっていう、こんな、え、こんなことになっちゃってたんだっていうことを楽しんでいただければなと、
は
い、
そうですね、だからなんかこうね、71年についてこう思い出を語りながら、
うん、あ、本当？あ、語るんだ、あ、ショッカー氏が
長い、
はい、僕個人的な話ですけど、なんか71年って昭和46年ですけど、その年小学校に入ったんですけど、なんかそういう意味では小学生、小学校時代の始まりみたいなんで、ちょっとやっぱ46年って少しなんですか、特別じゃないけど、もう一つの区切りな、
斉藤君は特別だ、
そもそも生まれてないですか、
斉藤君生まれてない
覚えてないことにしてる。あ、今そういう、ね、そういう設定？
斉藤君前世。
これ79年です。
あ、79年。
斉藤君昭和46年まだ前世を生きてる。
昭和54年です。
なるほど。まあ多分斉藤君の前世の人がなんか覚醒器持って叫んでたりとかして。
ああ、大学生の真っ盛りとかですね。
その前の年ぐらいにね。あ、でもそうか。でもね、そんなね、1971年を楽しんでもらえればなと思います。だからたまたまですけども、あの今回あのゲストでキーボードの西川さん、
はい、
西川さんとかもだからまさにそういう西川さんの西川カレンダーが、
西川さんはですか、46年ぐらいだと成人式で、
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと若いと思うけどね、は
い、でブラス隊の皆さんはもうバリバリ活躍してるものですね、
ブラス隊が、ブラス隊はそうですよ、はい、ね、だからまあでもそういう意味ではそのなんかいろんな意味でのその時代のあれが出ればいいなと思って、ちょっとこれもあの実はあのフィルターをちょっとずらしてるところもあります、はっきり言って、うんうんうん、
ずらしてですけど、もともとずれてたじ
ゃない、いやいや、もともとはずれてないです、もともとずれてないのはこれだけども、はい、こっちにしようっていうので、うん、それは例えばの個人的な思い入れとか、
はいはいはい、
そういうところもありますからね、これはやっぱこっちでしょうとか、
ね、そうですね、うん、
こっちだけどもこれはこっちの方がいいでしょうとかね、そういうところも結構あります、
まあ、なぜね一口に46年って言ってあっていっぱいあるんでね、全部できるわけじゃないんで、まあそれはカインズ流チョイスみたいな感じになってます
よね、はい、うん、いやまあ独断の偏見でのチョイスだけどね、はいはい、ただその中でえこれその年なんだってのもあるよね、
そうですね、
そうですね、曲並べていくと、うん、あ同じ年代なんだっていうのでちょっと驚きもありましたね、うんうん、
いやてかでも昔ってさ、テレビ特にテレビなんかさ、はい、1年の密度が高いよね、あこの年こんなにっていう、
はい、多分っていうかさ、あの番組の制作本数っつったら今のが絶対多いと思うんだけど、うん、やっぱりそのなんつうんだろう、濃さみたいな、うん、
作品のインパクトやっぱり強いですよね、うん、一個一個が、そうそう、
だこの頃にできた番組が全てのほとんど今の元になるものとかっていうのは、うん、大体生まれてんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
だからある意味テレビのなんか、ね、前世紀に近いですからね、あの時代って、
まあ、まあそういう意味ではあの非常にあのドラマ好きの人、ドラマ好きとか、まあ、そういうテレビ好きの人、はい、そういう人たちは結構楽しいんじゃないかな、うんうん、
この頃ですよね、あの新聞の番組欄にカラーって書かれなくなった時代、
ああそうなんだ、
うん、確かね、45年が最後ぐらいなんですよ、
お
あのカラーって書かれてる、
あ、本当、うん、
だからもう完全にカラー化されたのって、この時代うちまだ白黒でしたからね、昭和46年、うん、テレビ
でもカラー、白黒テレビの人にカラーって書いてもなんかただなんか US 化に浸るだけだよね、
イメージ、うん、
まあ、でもなんかテレビ の, あのなんか画面につける変な色のフィルターみたいなのあったよね、
あった っていうか、で、あの目に優しいためにみたいなのじゃなかった。
いや、なんか色がついて
見える。色がついてる。いや、それはなんか、うちにはなかったもん
ね。いやいや、うちにもないですけど。
あったんだ、そういう
の。うん、なんかあの、もうちょっと前だと思うけど、なんか色セロハンみたいなやつ。はい、あ
それでもあれでしょ
う。要はセピアカラーみたいになるっていう。
いやいや、ちょちょちょ。
ただ、三原色ぐらいしか出ないじゃないですか。
いや、三原色も何もないよ。普通にただ、色が全体的に黄色くなってるだけだから。
うん、まあ一応カラーといえばカラーみたいな。
昔のなんかインベーダーゲームとかのそのセロファンが貼ってあるだけで、そこの緑になって赤になってるだけだ。
それ
色的にあれ解決有馬王のテストカラーみたいな。
そんなに綺麗にはならない。だって何しろ赤だったらみんな赤になるわけだからね。
画面全体的に。
それまあカラーといえばカラーかもしれないですけどね。
でもまあね、そんなことがあったり。1971年、ね、皆さんはどうしてましたでしょうか。ちなみに70年が、ね、エキスポ
ですね。
ね、ええ
、昭和45年に行かないですよ。
行かない、うん、行きたかったな、俺。
でもうそういうところで連れてってくれるような時代じゃないんで、うちは。
いやいや、結局うちも連れてってくれなかったから、あれだったり、あ、なんか ね、まあ、行く予定があったのよ。
で
も、
そうなん
だ、うん、連れてってやるよとか言って。だからそしたらなんかね、なんか事故とかがやっぱりあって、あ、うん、それで、なんかこのままダメみたいなことを、はい、言われちゃった。
万博ってさ、うん、あれ、大阪万博だけで、あ、もう一回あ
った。何
日本でやったの。
つくば、
いやいや、つくばもあるし、
つくばってあれ万博、
万博、
あと、あ、名古屋とか、
あの、海洋博も万博ですよね、
あ、そうか、あれ万博だった。
だからなんだかんだ
東京って万博ってないですよ。
まあ毎日がテオパークだからね。
する必要がないぐらいいろんな国の人がいるからいいんじゃない。
オリンピックより万博やればいいの、東京って。あ、そういうもんだけど。
え、何、舛添館とかですか。
いや、それは何、お金
どんだけ、
お金の使い方紹介とか、ね、どうやってこうね、うまくお金を使うか。面白いです。
出口で逮捕されちゃったら負けみたいな。
ゲームですか。
ゲーム
ま
あ、リアル脱出ゲーム
みたいな。公金横領ゲームみたいな。
なんかすごい公金横領、まるで舛添さんがしてるみたいな発言をしてるじゃん。いや、
でも法には触れなかったんですよね。なんか
一部不適切であって
、ね、不適切とそのね、違いがよくわかんないですけどね。
法的には違法じゃないが、一部不適切。
どんどん話が政治的になって
ますよね。舛添さんがまるで、まあね、なんか犯罪者みたいなことに今なってるよ、このラジオは。え、大丈夫なの。
いやいやいや、犯罪者じゃなかったんですよね、
う
ん、
そうかそうか、ね、でもまあ、はい、それはまあ冗談としても
冗談なんです、はい、冗談だとなんか犯罪者みたいですよ。
え、冗談、え、犯罪者じゃないのが冗談。あ、違う違う違う。
まあ全て冗談ということで、まあ、ライブの話以外は。
そうね、
東京都の話は冗
談。ライブはね、今回はちょっと楽しいですよ。女性の出演者がちょっと一新しまして。
マジですか。
うん、かえちは一緒です。
あ、
いろいろと、はい、ご都合が皆さん
ございまして、ね、ちょっとメンバーを、
はい、メンバーがちょっと
変えまして、
はい、変えたわけじゃないですよ。今回だけ来ないという、ね、
まあ、今回変わったという、今回だけ変わる
で、まあわかんない、次回も変わる、
次回もちょっとまだ
分かんないです。ただ、とりあえず、はい、そんなのはどうでもいいんですけども、はい、コーラスガールズが、はい、一応浅見先生のところね、
はい、
うん、いろんな歌の、まあ、はい、ことやったり、何ですか、なんと、まあ、アシスタントをやったりとかしてる、はい、GVG っていう、はい、ガールズボイスゴシップっていう、はい、そう、GVG の女の子2人、まず、小林美奈子と、はい、あと上田芽衣っていう、はい、この2人が、コーラスガールズに出てくる、はい、プラスですね、中川琴葉っていう、はい、やっぱり同じアシスタントで、はい、ラジオ一緒にやっていた、はい、ね、その子も来てくれる、はい、この3人がまず、はい、
じゃあ通ち入れると4人、
そうですね、
華やか
に
コーラスガールズ、
はい、
プラス
今回はフルートでね、声優の那瀬ひとみさん、さっきのね、GVG の子たちもみんな声優さんですけども、はい、だから
プラス隊にも
今回は声優さんがいっぱい、
女性
声優、
女性いっぱい、
そうです、那瀬ちゃん、那瀬ひとみさん、はい、那瀬ちゃんはなんか大和講座っていう、はい、スペースカイエンスと大和講座っていうのを皆さんも、
はいはい、
あれの時にもね来てましたけども、はい、大和講座でその いろいろとこう生徒役というか、うん、をやってるんですよ、はい、なのでそんな夏江ちゃんも来ますので、
もう今回はですね、うん、女性率ちょっとアップに、
そうそうそうそう、はい、女性率はそんなに
でも変わんない
ですね、
うん、ただあの女性のその、はい、若い
若いここがポイントかな、
そうあんまり言っちゃいけないからでもあのいつもよりはかなり若いです、はい、
うん、我々も平均年齢を下げるように頑張って、
我々は下がんない、我々が下げる場合はなんかあの奇跡に入ってもしないと
まあね、年齢は関係ないですから、
でもね、そう、はい、そういうのがあるんで、ぜひあと、はい、その子たちをあの応援しに来るのも全然 OK、
水戸黄門が始まった時に影も形もない人ばっかり、
そうですよ、
昭和46年なんてもう、ね、いつの時代のみたいな人がいいですか、
でもブラス隊もいるし、はい、あの斉藤君以外のメンバーは大体あれじゃない、
生まれてた、
生まれてたんじゃない、
うん、みんな生まれてます
ね、とりあえず大丈夫じゃない、
はい、うん、なる46年特集が、
そうそうそう、
後半だからなんですね、今回あのざっくり言うと前半は BGM が多いです、うん、後半は歌ばっかりみたいな感じですね、
うん、そうです、その通りです、はい、なのでぜひですね、あの、あ、今回もあれやんの、はい、あの後半だけの検定出す、
それはあの数字情報局を、
ああ、そう、
後で参照してください、
わかりました、
感じですけれど、ちなみにあの、はい、タイトルがカインズゴールデン劇場っていう、うん、タイトルなんであれですけど、はいはい、まあ、あのゴールデンヨガ劇場、
はい、
もう昭和46年ですよね、
ゴールデンヨガ劇場が始まったのが、はい、1971年とか
ですよ、はい、
だから、うん、だから1971年の特集なので、
うん、
カインズゴールデン劇、え、いいのかな、うん、カインズゴールデン劇
場、ザ・カインズゴールデン劇
場、ね、に、はい、そういうタイトル、実はタイトルはそういうことでついてるんですけど、はい、きっと誰も分かんなかったと思います
これはもうちょっとね、
そうそう、
まあ、あらかじめ言ったところで大差はないということで、はい、
まあ、そんなね、
知っておいていただけるって思いますけど、
今回でもちなみに、はい、あの最後にちょっと言わせてもらいました、はい、今回ちょっとあの隠し玉じゃないですけど、
隠し玉、
隠し玉じゃないですけど、
じゃない、
ちょっと隠してる、はい、なんですか、まあ、チャレンジ、
チャレンジ、
チャレンジものとして、はい、斉藤くんのあの曲がありますよね、
ああ、なんだ
ろう、え、斉藤くんの、はい、歌ですよ、
歌ですか、英語の歌、
そうそう、ああ、
ドレミの歌、
そうそう、ドレミの歌
違う、そう、英語で、
そう、
洋楽、
そう、洋楽の、はい、今回洋楽入ってますか、今回なんかわざと入れました、
なんですか、名前がちょっと外人っぽい名前になっておりますし、
セイトゥーとかなるんですか、セイトゥー
外人が斉藤くん呼んでるだけ
だって、そうかそうか、
おう、斉藤
11、
アトランタから誰か来ないですか、じ
ゃ来ないと
知り合いに、
さすがに
その曲を聴くために、
うん、斉藤純腕としては
純
腕純腕
としてすごく日本的だと思
う、
純腕お茶入れそうです
ね、そう、純腕ですね、
お茶飲んだりとか、なんか配給
でもローマ字表記だと純の N の次の I がくっついて純日ってなっちゃうんです、
純日、
あ、だからハイフンとかいらないとちゃんと発音できないんですって、
じゃあ純ってハイフンで1にすればいいんじゃ
ない、ワン、
まあ、あのアメリカ人とか純日とか
純日、純日が多いですよね、
純日、
高校の時の英語の先生も純日でしたね、やっぱり
英語の先生
純一が言えないんです、
英語の先生外人だったの、
外人、
N がそれ少ないんじゃない、もう一つ N を入れればいいんじゃない
純みたいな、
それ言ってあげればいいんだよ、
やっぱり N が入っちゃうからやっぱり2になるらしい、
そう言えばいいんじゃない、日本語発音悪いよ日本語な勉強してるのちゃんと、
そうだな、そんなね、
純日、純
日、
純日、
それはあれですよね、昔あの広島に行ったアナン監督を読むとアンアンだった
あるある、なるほどね、
はい、
まあそんなあれがあって、はい、結構僕はそれ楽しみです、
うん、これがね、うん、これはもうあれですよ、最初から来ないと聞けないですからね、
そう、はい、これある意味あの最初のメタバですね、
ジュニーチ、
ジュニーチ、
ジュニーチ英語の歌です、ね、そう、
ジュニーチファンの人たちはぜひ
来
て、
はい、イングリッシュソング
雑すぎな、
かっこ悪すぎ
生きとうだ、
うん、まあそんなあれですね、はい、あの非常に楽しみです、ですね、 ということで、はい、真面目なあのライブのお話
ですけど、はい、
はい、ということで、それでは皆さん、はい、
お待ちしております、
ね、お待ちしております。では皆さん、さようなら、
さようなら。
素晴らしい悪者頑張るぞ。